皆さんは天の御国の価値観の中で、教会の価値観の中で、どういう人が一番偉い人だと思いますか？主の御前にへり下って主を仰ぎ見る人。今日の箇所ではですね、イエス様も弟子たちに同じことを、言われました。弟子たちはイエス様のところに来て、誰が天の御国で一番偉い人なんですかって質問しましたけれども、そしたらですね、イエス様は意外な人を連れてきました。こんなちっちゃい子供です。こんなちっちゃい子供を連れてきて、ひょいって抱き上げて、そして言うんですね、マタイの18章の1節から4節です。マタイの18章の1から4まで。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。アーメン。さっき川井さんはですね、天の御国偉い人はへり下ってということを言いましたね。そうです、自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。当たりですね。弟子たちはですね、まあ、きっとあれこれ考えたかもしれません。頭のいい人だとか、年長者としていろいろな経験をしてきた人とか、あれもできるこれもできると能力の高い人だとか、あるいはお金持ちの人かもしれません。とにかく大人は考えます。より強い、より大きい、より高い。でもイエス様が連れてきたのは意外にも小さい小さいね、若い、幼い、経験があまりない子供でしたね。神の国の価値観と世の価値観は真逆と言っていいでしょう。弟子たちは、ね、この時誰が一番偉いのだろうかとあれこれ議論していたかもしれません。この教会の中では俺が一番経歴が長いんだとか、俺が一番年上だとか、俺が一番御言葉知ってるとか、もういろいろ考える部分はあるかもしれないんですが、でもイエス様が言うには小さい子供を呼び捨てて、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れませんと。でこの3節の悔い改めてってあるんですが、直訳すると向きを変えてです。悔い改めとはメタノイア、方向転換です。つまり方向転換して、でそれで子供のようにならない限りは決して天の御国に入れないと、ね、決して入れないんですね。方向転換して子供のようになる。要するに皆さん自身もですね、小さくなるべきなんですよ。頭の中ででっかちでっかち、あの心配この心配をいっぱいやって、でそれで考えてこういうふうに解決方法を組み立てれば偉くなれる、天の御国で偉くなれると思えば、それは大間違いです。そんなもん捨てちゃった方がむしろ楽になり、軽くなり、小さくなることができます。子供の時はですね、私は大人の靴も履くことができました。でそれで、子供の靴も履ける。でたったそれを発見しただけで、あ、なんだ子供って大人より得じゃんって思ったこともありましたね。小さいがゆえに通れるところはあるんですよ。天の御国の門は 狭いもんです。狭いんですけども、しかしその中、一度その狭いもんを入ってしまえば、そこは広々としているところです。天聖教会が発足した時も、何か幻が示された時は門がとても低い門だったようですね。そしてその門をくぐって、要するに腰を低くしてですね、でそうしないと入れないんですよ。本当に腰のへりくだった人じゃなきゃその門はくぐって入れない。天の御国の門もこの子供のようにちっちゃくなれれば入ることができるようになります。金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しいってイエスさんは別のところで言っておりました。金持ちは物持ちです。人は何かとですね、ラクダのようになりたがるんですよ。あの厳しい砂漠を何日も水も飲まずにやっていけて、遠くまで旅ができるその、忍耐強さと渇きに対する強さ、持久力、力強さ、また物を持ち、より多くを持ち運べる、そういう力が欲しいんですけども、でも神の国に入るにはラクダになる必要はない。むしろラクダみたいなサイズが大きくなってしまうと入れないんです。子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人、サイズが小さい人ほど身軽に神の国にひょいって入っちゃうものです。この、またに平行箇所、同じ内容が書かれてあるマルコの福音書の方ではですね、マルコの10章なんですけども、マルコ10章の13節から16節です。マルコの福音書の10章の13節から16節。さてイエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。アメン。私も小さい頃から教会に通っていましてですね、イエス様、子供が好きなイエス様だと、でそれで、あ、そうなんだ、イエス様って子供が好きなんだって言ったら、それだけで嬉しくなっていたんですけども、まあ、確かに子供がですね、イエス様に抱っこされてキラキラしている絵画はとても絵になって、様になって美しく見えますけれども、でもですね、一体イエス様子供の何を評価しているか。さっきのマタイの福音書では、自分を低くする子供の特性をイエス様は褒めておりました。この箇所では15節ですね、子供のように神の国を受け入れるものって書いてありますね。子供は素直です。私も教会学校の先生10年やってたんですが、昔の子供は本当に素直でしたね。こんな教会のカードをほらこれあげるから暗証成功覚えようねって言ったら、はいって喜んで、でそれで、来たんですけども、最近の子供はなんかカードぐらいじゃ喜ばないんですね。なんかいろんな、とてもゴージャスな楽しみを覚えて味を占めてしまって、ちょっとやそっとじゃ釣られないんですよ。飴玉とかなんかそういうものじゃもう最近の子供では絶対に、興味を引きません。でも昔はですね、本当にそんな小さなものでも子供は興味を引きました。すぐに受け入れました。要するに子供のその素直さって結構大事なんですよ。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。だから素直さはとても大事です。聖書にはこういうふうに書いてありますよって言ったら、はいって言ってそのまま受け入れる人、その人は神の国に非常に近い人ですけども、 え、でもそれって科学的にこれこれと矛盾してないとか、なんかそういうことを考え出す人は神の国から遠い人です。子供みたいに入ってみてすぐにさっと受け入れる人は神の国から近い人。でもへりくつをこねて科学的に論理的に哲学的にあるこれと考え出して、それでこれこれこうでそれは違うんじゃないですかとかいう人は神の国から遠い人です。それを覚えておいてください。子供はですね、素直さが評価されるんですよ。素直でない子供は、どうもそうではないですね。私も小さい頃から教会に通っててですね、で礼拝中になんかお祈りでアーメンっていうのが聞こえると、まあ、私もまだ母親に抱っこされていた時とかはアーメンって続いて言うと、周りのみんながユーって言って喜んでくれて、でチヤホヤしてくれるんですよ。で、あ、なんだ大人ってアーメンって言えば、喜ぶものなんだ、なんだちょろいじゃんって子供心ながらにですね、母親に抱っこされてる時なんかそういうずるさも身につけた記憶があります。だからなんか、ちょっと悪いことしたりはしゃいだりして母親に、まあ、怒られたりしたらアーメンって言ったらヒューって言って親がねなんか機嫌を直してくれる。まあ、そのようにして小さい子供でもですね、なんかそういう知恵身につけるんですね。素直じゃないところがまあ私もあったわけで、まあ、人生いろいろ苦労してきたわけなんですけども、結局子供といえど素直じゃないところがあるとしたらそこは直さなくてはなりません。皆さんも神の国に入るにあたってですね、単に礼拝中にアーメンとかハレルヤとかね、そうやってポーズでアーメン言ったり、ポーズで大人、周りの大人たちを喜ばすためにハレルヤとかね、そういうのは主は見抜いておられるんですよ。皆さんも本当に心から神様に向かって周りの大人に対して言うんじゃない、天の父なる神様に向かってアーメンを言ったりハレルヤを言ったりするのであれば、皆さんは本当に神様に喜ばれる神の子供とされております。どうか周りの大人たち、周りの、兄弟姉妹たちを喜ばすために、フリでアーメンハレルヤをしたり、なんか信心深いフリをするのではなく、むしろ天の道に、人に対してではなく天に対してそれをするようにしてください。また子供の、特性としてですね、今度は第1ペテロの2章を開きたいと思います。第1ペテロの2章の一節と二節、こちらの方はですね、生まれたばかりの血の御子がどういう特性を持っているかというのが書いてあります。第1ペテロの2章の1と2、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。アメン。生まれたばかりの血の御子はですね、おっぱいを探すんですね。一体どこでそんなのを習ったのか。習ってないんですよ。神様がそういう風に作られたから、だから子供は自動的に母親に抱っこされれば安心するし、で母親の胸に抱っこされたらおっぱいを探し求めるんです。皆さんも霊的に生まれたらですね、霊的な父、御言葉の父を慕い求めるようになるんです。御言葉がですね甘くなりだしたらこれ締めたものです。御言葉を慕い求めたいという心が湧き起こってきたら、皆さん霊的に新しく生まれたものです。霊的に新しい命が宿っている証拠が御言葉を慕い求めるということです。でも、だんだん子供もですね成長していくと、そんなおっぱいの他にもいろいろとおいしいものをね、あの砂糖付きの菓子とか、あのアイスクリームとか、いろいろおいしいものを覚えていきます。でそうしたもの、甘いものとかばっかり食べてる子供は 虫歯になっていきます。ブクブク太っていきます。不健康になっていきます。皆さんもですね、教会生活を初めのうちは御言葉の純粋な父を下に求めてるんですけども、でもそこからどんどんなんか別の、なんかもっと砂糖が、混ざったようなやつとか、あるいは食べやすくされてるやつとか、御言葉の父ではなく御言葉になんかいろいろな甘いものを混ぜたり辛いものを混ぜたり、そうしたものをですね求め、なんかそっちの方が好きになっていくということもままあるんですが、でもずっとひたすら純粋な御言葉の父を下に求めていけば、ますますそれによって成長していくことができます。御言葉の中にはあらゆる必要な需要競争が入っております。御言葉の中には皆さんの人生によって必要な導きも入っておりますし、また疲れた時の癒しも入っておりますし、慰めも入っております。ぜひ皆さんもこの生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を求めるものになってください。皆さんが神の子供であるのであれば、神様が皆さんをしっかりと守って導いてくださいます。そして、親子であれば、その子の本当の親であるならその子に対しては特別扱いしますね。どの親も例外なく自分の子供だけは特別待遇します。自分から生まれた子供を差し置いて別の子供を特別再待遇するような親はちょっと、間違っていますね。皆さんの天の父なる神さんも皆さん一人一人を実の子として特別待遇をしているんです。ですから世の中見渡してみてください。世の中の人たちは平気で悪事をやって、それに対して何の罰も受けずにのうのうと暮らしている人たちが確かに多い。でも、ね、皆さんはそうはいかないんですよ。天の父なる神様が皆さんは変な方向に行こうとしたら、それを、ね、鞭を加えてそこに行くなというふうにして守るんですよ。だから皆さんは世の中との人たちが栄えているような、そういう手段で栄えるのではなく、神様の手段によってのみ皆様は栄えることができるんです。世の手段ではいかに隣の人を騙そうか奪おうか、いかに自分だけ蓄えて人を蹴落とすか、そういう考えで動いております。でも皆さんはそうじゃないんです。皆さんの必要は天の父なる神様がちゃんと知っておられて、それをしっかりと備えてくださるんです。最後にヘブル人への手紙の12章を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の5節から8節まで。あなた方はまだ5節からですね。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。もし皆さんがですね、神の子であるのであれば、神さん訓練します。時には鞭を加えます。時には辛いところを通されます。その時は、悲しく思うんですけども、しかしそれによって鍛えられた人、鍛えられた子供には後には平安が与えられます。11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって 悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アメン。皆さんがですね、今辛い目に遭ってる、神様を信じているのにでも訓練させられているとすれば、それは幸いなことなんですよ。後で素晴らしい日々が待っているからです。平安な義の実が待っているからです。どうか皆さん、疲れ果ててしまったり悲しみに打ちひしがれるようなことがないようにしてください。もし皆さんがですね、あくまで強情になんか嫌だ嫌だ、こっちの道を私は行きたいんだって言って、あくまでそっちの方にこっちの道にしがみつくのであれば、辛いところがもっともっと長引いてしまいます。でも天の父なる神様、この訓練をありがとうございます。あなたが御心のままに私を整えるその方向性はどこでしょうか。私がそれを一日も早く身につけることができますようにと、その訓練に真正面から立ち向かうのであれば、本当に最短コースで皆さん鍛え上げられて成長して、そしてもっと多くのものを父親から天の父から任されるようになります。どうか皆さんは天の父なる神様の子として神の子らしく歩んで、そして皆さんはこのイエス様から、ね、言われたこの子供の特性、まず自分を低くするということ、それから子供のように神の国を受け入れるものであること、また純粋な御言葉の父を慕い求めるということ、これを心に留めて、そして天の父なる神様から与えられる訓練にはしっかりと真正面から受け入れてアーメンして、そしてますます神の子として成長して、ますます天の父なる神様からより多くのものが任されるようになる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。天の父なる神様、あなたが私たちを子として扱っておられるがゆえに、世から隔離して、そして私たちをこのような特別待遇をしておられることを感謝いたします。私たちは神の王子であり王女たちです。特別待遇されております。周りの世の人たちは通っていない訓練、味わわされていない特別教育を主よ私たちは受けております。それゆえに周りがその時は何か楽をしてるな、私もなんで世の人たちみたいにあんな楽ができないかなと時には思うかもしれませんけども、でもあなたが私たち子として、娘として、息子として選んでくださったから、だから今私たちは特別待遇をの王子としての王族としての教育を受けさせられていることを覚えます。どうかこの訓練の時を無事に平安を持って従順な心を持ってこの時を過ごすことができますように。天の御国において最も偉大なものとは小さい子供のように神の国を受け入れる人、また小さきものであるということです。純粋な御言葉の父を慕い求め、そしてますます霊的に成長していく生徒たちでありますように、世の諸々のことから守ってください。世のものに対しては、悪の事柄に関しては幼子のようであり、しかし霊的なこと、良いことに対しては大人であることができますように。どうか生徒たちを祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。